皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、9月3日第190回目の配信です。9月に入って急に秋らしくなりましたね。今年の夏は去年ほどの猛暑ではなかったためか、京都の木々の緑も、去年のように紅葉する前に枯れてしまうとか、またお寺の苔に甚大な被害が出たとか、そういった話はあんまりなかったと思います。このまま爽やかな秋へと移行してくれると京都の、観光客もぐっと増えて嬉しいんですけど、ところで9月のことを昔の人は長月と言いました。これはだんだん夜が長くなってくるから夜長月という言葉から長月へと変化したと言われています。夜もだいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたので、音楽や読書を楽しんだり、もちろんこのポッドキャスティング京都を聞いて秋の夜長を楽しむというのもいいですよね。そして聞きながら秋の京都旅行の計画なんかも立てるというのはいかがでしょうか。さあ、それでは9月の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。9月の9日は五節句の一つ、重陽の節句です。数字の偶数と奇数は陰と陽にあたると言われています。そして9月の9日はおめでたいと言われている陽の数、奇数で最も大きな数字9が2つ重なることから重なる陽と書いて、つまり重陽の節句というふうに呼ばれています。また旧暦ではちょうど菊の花が咲く頃だったので菊の節句とも言われています。この節句にちなんで北区の上賀茂神社さんでは午前10時からカラス相撲が行われます。氏子の子供たちがふんどし姿で真剣勝負の相撲を奉納します。またその様子を葵祭りの西王大さんが見守ります。葵祭りですとなかなか遠くて写真が撮れない方多いと思うんですけども、この時ばかりは西王大さんの写真を撮る絶好のチャンスですよ。そしてこのカラス相撲の前にはぴょんぴょんと横に飛びながらカラスの鳴き声で受け答えをするユニークな儀式も見られます。また飲むと不老長寿でいられるという菊酒の接待もありますよ。詳しいことは上賀茂神社、電話075-781-0011番へどうぞ。なおこの行事については京フォトにも写真をアップしていますので、どうぞ参考にしてください。次に車崎神社でも重陽の節句が行われます。9月の9日です。不老長寿、厄除けを祈願します。菊の飾り付けをしての舞ですとか菊酒の接待もあります。菊尽くしですね。時間は午後1時からです。お問い合わせは車崎神社、電話075-861-0039へどうぞ。鴨川納涼床は夜風が心地よい季節となりました。床は9月いっぱいですので、週末などにお出かけになってみてはいかがでしょうか。2畳から5畳にかけてもう食事は和洋中何でもあります。中でも今、おすすめのものはですね、今開催中の鴨川月見酒というイベントです。料亭の生松さんや豆屋源蔵さんなどでは鴨川の、この月見酒というコース料理を予約しますと、その中に選び抜かれた日本酒5銘柄が2合分も含まれています。京都が誇る佐々木酒造さんの聚楽大という銘柄ですとか、あと北陸一の男酒と称される福井県の三宅彦右衛門酒造さんの早瀬浦という銘柄など美味しいお酒が並びますよ。9月の1日からもすでに始まっていまして、これは12日の土曜日までとなっています。コースの料金は8000円から1万5000円の間にありますね。お店によって異なりますのでお問い合わせください。詳しいことは鴨川月見酒というキーワードで検索をしてみてください。 まあ、美味しいお酒を飲みながらね、だんだん長くなっていくこの夜を、月をみんなね眺めながら、みんなとこう楽しくワイワイとね語らい合うってのもいいですよね。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今月は第4週にゴールデンウィークならぬ、まあ、シルバーウィークってね言われてるらしいんですけども、そんな大型連休があります。そこで今週から早めにねその時期のおすすめの情報をお伝えしたいと思います。ちょうどこの連休の間に行われるのが、堀川今出川にあります清明神社のお祭り、清明祭、清明祭りなんですね。これは陰陽師として平安時代に活躍した阿部の清明の神社なんですけども、9月の22日火曜日と23日水曜日の2日間あります。でお祭りの初日22日の火曜日はですね、夜の7時から湯立神事ですとか、地元の子どもたちおよそ100人がね列をなすちびっ子たちによるお迎え提灯の行列がすごく人気がありますよ。そして23日の水曜日、こちらは午前中に神事が執り行われます。で午後からは維新少年鼓笛隊というね、幕末の維新の時の服装を着てるんですけど、そういう子どもたちの鼓笛隊を先頭にして、鉾やおみこしなどが500人もの、ね、人が西陣町内を行列して練り歩きます。であとこの清明神社の近くにはですね、いろんな観光スポットがあるんですね。例えば西陣織会館ですとか、和菓子の釣り合い吉野部さんの本店なんかもあります。西陣織会館では着物のファッションショーがね楽しめたり、あと鶴屋義信さんではカウンターでお寿司を握るように、これ作ってくださいってこうオーダーした和菓子を職人さんが目の前で作ってくれるというそんなサービスもあるんです。またこの辺はですね、歴史好きの人にもとってもおすすめのスポットなんですね。この近くに聚楽台、豊臣秀吉が建てた聚楽台があったということで、いろんな言われがあるスポットがあります。例えばですね、もう秀吉お気に入りの千利休、千利休の家というのがこの清明神社の敷地の近くにあったと言われてまして、この境内の中にもゆかりの井戸があります。また利休が切腹した後、そのね首を置かれたという一条戻り橋というのもね、堀川通りを挟んで、お向かいぐらいにありますね。清明神社の斜め向かいぐらいにあります。また、今年新しい説によって建てられました上杉景勝の屋敷跡の石碑もあるんですね。あとその近くには黒田助水の屋敷跡もあります。ただこの上杉景勝の屋敷跡についてなんですけども、まだちょっと他に説がありまして、浅野長政の屋敷跡じゃないかという説の方がまだまだ主流なんですね。上杉説というのはまだ新説なので、その辺はあくまでまだまだ新説だという、ね、に基づいているスポットだという今の段階ではそういうふうに思って観光した方がいいかもしれません。さあいかがでしたでしょうか。清明神社のあたり、堀川今出川の周辺なんですけどね、本当に西陣一帯で一日中遊べるスポットだと思います。今度の大型連休にぜひお越しください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第190回目はいかがでしたでしょうか。さて来月噂のミシュラン京都大阪版がいよいよね出版されるそうですね。10月の16日に発売予定だそうです。フランスの会社がね大阪の味や京料理を本当に評価できるのかなという心配もある中での発売なんですけども、やっぱり評価をね断ったお店もあるようです。どんな反響を巻き起こすのか、ちょっと楽しみなようなちょっと心配なようなそんな気がします。さあ、来週もね大型連休に向けた京都の観光情報をどんどんお届けしますので、どうぞお楽しみに。今日フォトもどうぞご覧ください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。